特集ギガスクール構想で子どもたちの学びが変わります。3ページ昔から教育の基本として読み書きそろばんという言葉がありますが、これからの時代は ICT 情報通信技術も基本の一つとして重要になってきます。学校の授業などでも活用が始まっているのを知っていますか？今回は学校や家庭で ICT を活用した学びがどのように変わっていくのかを紹介します。ギガスクール構想とは、ギガは GIGA。令和元年12月に文部科学省からギガスクール構想が発表されました。ギガスクール構想とは、最先端の ICT 機器、パソコンなどを活用して、子どもたち一人一人に合った学習を実現したり、様々な人や社会、知識などと深く関わることで、子どもの資質、能力を高めたりする新たな学びの取り組みです。これまでの教育方法とうまく両立させながらこの取り組みを進めることで、予測困難で変化の激しいこれからの時代を生き抜く力を子どもたちに育成しようとするものです。なお、ギガ、GIGA、とは、グローバル&イノベーションゲートウェイフォーオールの略で、すべての子どもが国際舞台と革新的創造の扉を開くという意味です。語訳例。具体的な変化はこんなイメージです。図があります。説明。左側にはこれまでの環境について黒板のイラストの中にその説明があり、右側には一人一台パソコンの環境についてパソコン画面のイラストの中にその説明があります。また左から右へ向かって大きな矢印があります。これまでの環境について2まであります。1、同じ内容、同じペース。先生が黒板を使いながら説明し、子どもたち一人一人の反応を見ながら、全員に対して同じ内容とペースで授業を進めます。2、共同学習では時間の制約が。共同は協力して働く。考えを発表し合うような共同学習では、手を挙げる子のみ発表したり、時間の制約で全員の意見が聞けなかったりします。一人一台パソコンの環境について、2まであります。1、ここにあった学習が可能に。学習履歴のデータ化や AI、人工知能、機能によって、個人に応じたきめ細かい指導ができるようになります。2、リアルタイムで考えを共有。みんながパソコンに考えを入力し、即座に集約、すぐに共有ができます。その後、意見交換の時間も持て、考えを深められます。図終わり。進む、学校での取り組み。長崎市では今年度、小中学校の子どもたちに一人一台のパソコンと普通学級や 特別支援学級の教室などに Wi-Fi 環境を整えました。今、パソコンを活用した学びがどのように行われているか、今回はモデル校の一つ、小坂木小学校にお邪魔しました。写真があります。導入端末、Chromebook、起動が早いのが特徴で、調べ物もできます。普通のパソコンと同じく、キーボードがついていて、本体はランドセルに入る大きさです。写真終わり。一人一人に合った学び。ドリル教材を試験的に導入し、練習問題を解いたり、苦手な分野の問題を子ども自身が選択したりする学習に活用していました。まさに一人一人の能力や特性に応じた学びの実践が展開されています。6年生の授業では、子どもの回答をAI が分析し、次に取り組むべき問題を自動で出題。また、回答した内容は即時に自動採点されるので、先生の丸付けが不要です。先生は一人一人の学習履歴をすぐに把握することができ、丸付けに当てていた時間を子どもの指導に当てられるという良さもあります。写真が3枚あります。1枚目、2人の子どもが笑顔で、自分のペースで勉強ができてとっても便利です、と言っています。2枚目、説明、子どもがパソコンに向かって分数の勉強をしています。3枚目、説明。先生が子供の横についてパソコン画面を見ながら指導しています。写真終わり。共同的な学び。共同は協力して働く。5年生の算数、台形の面積の授業ではパソコンを使ってお互いの考えを出し合う授業が行われていました。これまでは紙を切ったり、糊で貼ったりして台形の面積の求め方を考えていましたが、パソコンを使えば画面上で図形を変形したり、組み合わせたりできます。グループになってお互いのパソコンを見せ合い、考えを共有することで、自分の考えに自信を持ったり、いろんな考えに気づいたりする子どもの姿がありました。写真が4枚あります。1枚目、2人の子どもが笑顔で、みんなの考え方がすぐわかり、自分の考えも深まります、と言っています。2枚目、説明。子どもたちが教室でパソコンの大画面の前で説明している先生の話を聞いています。3枚目、説明。4人の子どもが机を合わせてグループを作り、その中の1人が自分のパソコン画面を他の3人に見せて説明しています。4枚目、授業の最後には一瞬でアンケート結果が自動集計提示されるアプリを使って学習の振り返りができます。先生はその結果を次の授業に活かしています。説明、先生が大きいパソコン画面の横に立って指を指して説明しています。写真終わり。非常時でも学びを止めない環境を。臨時休校や学級閉鎖、災害時でもパソコンを使って 家にいながら学習できるようになりました。学校と家庭を結んで、オンラインで朝の会や授業に取り組むなど、学びを止めない環境が整いつつあります。例えば、オンライン会議アプリを使って、先生と各家庭をつなぐことで、1日のうち2時間は全員参加のオンライン授業を行い、2時間は個別に AI ドリルに取り組み、質問があれば先生にメッセージを送ることができます。そして残り2時間は、これまでのように漢字練習や読書を行うなど、様々な携帯での学習が可能となります。これにより、学校に通えない不安や、友達と交流できない不安を和らげ、生活や学習リズムを崩さないことが期待されます。教育委員会、教育研究所、指導主事、富永豊先生。写真があります。富永豊先生です。情報を活用する力がますます重要に。情報技術は急激な進歩を遂げ、私たちの生活と深く結びついています。スマホやタブレットの使用、ネットショッピングや動画サイトの利用などは、日常生活に溶け込んでいます。そして、大人だけでなく、子どもたちにとっても身近なことになってきているんです。また、これからの時代は、社会の変化が加速度を増し、複雑で予測困難な時代になると指摘されています。だからこそ、情報を自分で選び考えながら、様々な人と共同し、新たな価値の創造に挑んでいくために必要となる情報活用能力の育成が重要となります。家庭と学校が協力して、子どもたちの情報活用能力を育てていきましょう。なお、情報活用能力とは、パソコンなどを使って、必要な情報を集め、選び、整理し、自分の主張と組み合わせながら、わかりやすく発信する力のこと。文部科学省が定める学習指導要領で、情報活用能力が学習の基盤となる資質能力の一つとして位置づけられています。家庭への持ち帰りがもうすぐ始まります。来年度からすべての長崎市立小中学校でパソコンの家庭への持ち帰りを始められるよう準備をしています。そのため今年度はギガスクールのモデル校7校による持ち帰りの実証実験を進めています。持ち帰りが始まると、家庭でもパソコンで宿題や課題に取り組むことができるようになります。また、レポートや発表用資料の作成、調べ学習など、情報を活用する力を育てるための学習が家庭でも可能となります。ただし、家庭での活用の仕方は、情報セキュリティや情報モラルは、健康に害はないの?など疑問の声もいただいていますので、来年度のいつ頃から持ち帰りを始めるか、学校やご家庭の皆さんと一緒に考えながら進めていきます。写真があります。Wi-Fi 環境が整っていないご家庭には、無料で通信機器の貸し出しを行っています。通信費用は各家庭の負担。必要な場合は各学校にご相談ください。 説明、丸型の Wi-Fi の通信機器です。写真終わり。問い合わせ、教育研究所、電話 824-4814。